今朝恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の22章1節から9節です。第二サムエル記22章1節から9節。昨日は同じ22章の38節からでしたけども、今日はその初めの方からこのダビデが残した素晴らしい詩、これを見ていきたいと思います。第二サムエル記の22章1節から9節。初めに1節から4節を宣言いたします。主がダビデの全ての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたこそ我らの救いの岩です。あなたこそ我が救いです。イエスは、その名前の意味は救い、彼は救い、イエス様は救いです。そうです、我らの救い主イエス様、今日も我らはあなたに向かいます。我らはここに集いました。インターネットの回線を開きました。どうか救い主であられるあなたが私たちにあらゆる方面からの救いの御手を今日差し伸べてくださり、そして本当にあなたに救いを求める民にあなたがその御手を述べてくださるように、どうか今この取り継ぐしもべに御手を述べて、あなたの御言葉、あなたの命そのものを語り尽くすことができますように、また聞く人々をあなたが清め整えて、その耳が開かれ、思い心があなたに向かって開かれ、あなたの命そのものを豊かに命として受け取るこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様の名前の意味、それは彼は救いという意味でした。イエスは、その意味は救いが元になっております。で、今日、開くところも、昨日に引き続き、第二サムエル記の22章、ですけれども、ここはですね、詩編の18編とほぼ一致しているんですね。詩編18編も、ダビデが、記しました。まあ、このサムエル記といえば、ほぼダビデ記と言っても、いいほど、ダビデがほぼ、主人公の座を占めておりますけれども、その、ダビデ記とも言われるこのサムエル記のこの終わりの近く、22章においてこのサムエル記の筆者はこのダビデが残した詩のうちの本当に代表的なものの一つを取り上げております。ダビデは詩編においてたくさんの詩を作ったのを皆さん見ているんですけども、このサムエル記の筆者がこのダビデをの人生のその終わりにおいて本当にダビデの人生を一言で表すような詩、その代表的な詩としてこの詩編の18編とほぼ一緒のこの詩を紹介したとするならば、本当にこの詩こそダビデの人生を象徴的に表す詩とも言えるんですね。この詩編のサムエル記22章一節では、主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌ったって、書いてあります。 ダビデがサウルの手から救われたのは彼が30歳の時でした。彼が29歳までぐらいの時まではサウルの下におり、当時のイスラエルの王はサウルでした。けれどもサウルはダビデを憎んで付け狙って、ダビデ何の悪いこともしていない、むしろ本当にイスラエルのために多くの武功を立て、そして本当に褒められるべきではあるんですけど、しかし彼はサウルに妬まれて殺されそうになったんですけど、しかし主はことごとくこのサウルの手からダビデを救ってくれました。ダビデはサウルの手から救われたのは30歳の時でしたけど、それ以降の彼の王としての40年間、ダビデはサウル以外にも諸々の敵が立ちはだかりました。この詩篇の18編、また第2サムエル記22章、これはまさに敵からの救い、そして本当に敵が来た時に主はいかにして救ってくださったか、そして彼自身でダビデ自身にとって主はいかなるお方であるのかということを、ここにいて主はダビデを通して救われた様を、本当にダビデはですね、こと細かくこの詩篇、また第2サムエル記22章において示しております。ダビデにはサウル以外にも諸々の敵が立ちはだかりました。彼が王様になって以降も、もう本当にダビデ、ペリシテ人という敵は確かにおります。その外からの敵、これは確かにダビデをたくさん取り囲んで襲いました。けれどもそうした外敵はもちろんのこと、ダビデの人生の中において、もう本当に身内から、自分の国民の中からも、敵が湧き起こりました。ダビデのその王としての政治、それを、邪魔する政敵があり、また、時にはですね、親しい友からの裏切りが、あり、そして本当に身内、自分の息子アブシャルムからの、その敵対も、ありました。本当に家族が突然、身内が突然裏切って敵対するという、そういうこともダビデの人生の中にありました。そして本当にダビデ自身の中から罪という敵、悪魔からの誘惑、がダビデの人生の中に、ありました。そうした諸々の敵がおります。外敵、皆さんのもそうですね、皆さんのことを実際的に攻撃する外からの敵はありますし、また皆さんの身内がもしかしたら敵で敵対して皆さんを苦しめるかもしれない。そして皆さん自身の中にある罪、悪魔サタンからの誘惑、これが、皆さんの人生の、諸々の敵として皆さんに立ちはだかることがあるんですけど、しかし皆さんも、本当に内側からまた外側から迫り来る敵、それと相対する都度、皆さんもダビデのように、都度主に助けを求めるべきなんです。主はその都度助けてくださるんです。外敵はもちろんのこと、身内という、本当に辛い敵に対しても、また皆さん自身の中にから湧き起こってくる罪という敵に対しても、湧き起こってくる都度皆さん主に助けを求めるんです。主はそれら全ての敵から救ってくださることがおできになるお方だからです。主はそのように、救い主、イエス様の名前は、イエシュア、救いが彼の名前でした。イエス様は皆さんをあらゆる罪、悪魔、サタン、敵から、救い出してくださるんです。ダビデは本当にその都度主に助けを求めて、主はその都度実際的に助けの御手を伸ばしてくださいました。もちろんダビデといえば、罪を犯しました。本当に卑劣な罪を犯しました。それでも彼の人生が本当に尊く見えるんですね。今でもイスラエル人、あなたが最も尊敬する人は、誰ですかって聞かれたらダビデというふうに、答える人は多いんですけども、なんでこんな、罪を犯したダビデ、本当に彼は、忠実な部下の、ウリア、ウリアが部下が戦争に出ている間にその、妻を寝取って、でそれで妻に、その子供までも、こしらえた、そのことを知るとダビデは夫を戦場から呼び寄せて、あの手この手で、なんとかその自分のしたことを覆い隠そうとするんですけど、しかしことごとくそれができないで、で結局ダビデはこのウリア という、ね、本当に忠実な部下を、ね、戦場の激戦区にわざと送り出して、でわざと、ね、敵の手を使って、ね、彼を殺して、でそうして、ね、その妻を自分の妻として迎える、ねまあ、そんなことは到底許されることではないんですけれども、ねまあ、もちろん実際彼はその、ね、自分が犯した罪の、ね、苦々しい刈り取りを、ねしなもう本当にこれでもかというほど、ね、主から、ね、その刈り取りを、ね、受けました、けれども彼はですねそうした、自分の罪の刈り取りをする以前に彼自身に罪が示されたとき、ね、預言者あなたを通して、ね、あなたは、ね罪を犯した、ね、ということを、ね、示されたとき、そのとき彼はですね、逆ギレしなかったんです。本当にイスラエルの歴代の王たち、ね、罪が示されて逆ギレした王たちはたくさんおります。けどダビデはですね、私は罪を犯した、ね、というふうに、告白したんですね。本当に自分が罪を犯した。それに対して、ね、逆切れとか覆い隠しとか言い訳とかそういった醜いことをしないで、私は罪を犯したって、というふうに言う性質、本当に高貴ですね、ノーブルです、ね、尊く見えます。皆さんも本当に何か自分が、ね、罪を犯した、間違いを過ちを犯したとするならば、言い訳せずに、ね、本当に自分は罪を犯した、ね、ということ、これを言うならば、本当に皆さんも、そのノーブルに、ね高貴に見えるんですけども、ダビデがなんで高貴に見えるか、確かにそうした潔さはあるかもしれませんけれども、彼はいつでも本当に主に対して、主に、罪を告白し、また主に立ち返った、ね、本当にどういう人の人生が、ね、高貴に見えるか、それは主と共に歩む人の人生ですね、主にあって罪許された人は高貴に見えます、ね、皆さんも罪人と、ね、罪を犯してない人、どちらが高貴に見えるかというと、まあ、それは罪を犯してない人の方が見えますね。それと同じように皆さんが罪を許されて、そして本当に自分の罪を認めて主に告白して、神と人との前において許された、ね、もし人に、ね、罪を犯してたとしたら、その、ね、償った、ね、ならば、ね、そういう人は高貴に見えます。私たちも本当にこの高貴であること、これを求めるべきなんですけども、一体何が好機か、それはダビデが本当に主と共に歩んだ、罪を犯した、それでも主に立ち返った、また敵が彼に攻めてきた、それでも主により頼んで、そして主ご自身が彼を助けて、そして敵に打ち勝った、本当にそうした人生、好機に見えます。私たちも本当にダビデのように罪を時に犯します。人に対して罪を犯し、また神様に対して罪を犯しますけれども、しかしそこでただの罪人として滅んでいくか、それとも救われるか、これは本当に皆さん一人一人の本人自身の姿勢、主に対する姿勢、主に立ち返って悔い改めて、そしてもうそうした諸々罪の諸々をやめて主と共に歩むという高貴な人生を送っていくかという、その決断によりけりなんです、ね、皆さん人生が高貴になるか、それともただ罪の犯した罪の上に滅んでいくか、これは本当に悔い改めて主に立ち返るかどうかにかかっているんです。本当に皆さんもダビデのように、たとえ罪を犯したとしても、いつでも主に立ち返って、そしてどんな時でも主を捨てずに、本当に主と共に歩む人生、これこそが真に高貴な人生なんです。皆さんは主がどんなお方であるのか、皆さんの口で、ね、言えるでしょうか。皆さん主はどんなお方ですか、ダビデが、主はどんなお方ですかって聞かれたらですね、まあこういうふうに答えたんですね。まあ、2節のところで、ね、彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場、褒めたてられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。アーメン。 ね、もう本当に主はどんなお方ですかって聞かれたら、ダビデはこれでもかっていうほど、ね、主はこういうお方ですって、主は我が岩王です、我が砦です、我が救い主ですって、そういうふうに、ね、ダビデはもう本当に主はどんなお方かって、これでもかっていうほど、ね、彼は、主はこういうお方ですっていうふうに、答えましたね。本当に私たちも主はどんなお方かって、そのように聞かれたら、もう主はこういうお方ですっていうふうに、ね、もうこれでもかこれでもかって、ね、というほどにもういつでも出てくる、ようになっていたいですね。どのようにしたらそういうふうになれるか、それはいつでも主の覚えることです。主を思う、ね、いつでもどんな時でも、主の良くしてくださったことを思い感謝し、ね、それをいつも思い返しているならば、主はこういうお方ですというのがもうパッとすぐについて出てくるんですね。教会に通っていても、ね、主はどういうお方ですかと聞かれて、どういうお方だっけって、ね、何年教会に通っていても、ね、そういうふうになってしまう人は主を覚えていない人です、ね、主を思い巡らしていない、ね、主が良くしてくださったことを忘れてしまった人は、ね、本当にそういうふうになってしまいますけども、本当に主はどういうお方か、ね、主は何してくださったか、ね、それいつも、ね、感謝して覚えて、主と共に交わって、ね、主と共に歩む、ね、主と共に歩む人生が高貴な人生と言いました、ね、本当に皆さん高貴な人生を送ってください。いつでも主を覚え、ね、主を思い巡らしているならば、本当に、そのような高貴なものになることができて、そして主はどういうお方ですかって、聞かれたらパッと答えることができるようになります。ダビデは本当にいろんな敵が、立ちはだかりましたけれども、その都度主を岩落とし、主は我が、砦、我が救い主、我が櫓と、ね、主はそういうお方です。ダビデは、そのように、ね、いつでも主により頼みました、ね、本当に主により頼んだら、主こそが私の岩、ね、岩っていうと、ね、海の岩場にはカニがおりますね。本当に波がザブンともう岩に打ちつけて、もう本当に激しく打ちつけても、カニは、ね、岩の隙間にすっぽり収まって隠れているならば、もう全然カニは、ね、へっちゃらですね。私たちも本当に主という、ね、決して揺るがない岩、ね、人生の危機が訪れるたびに、このカニのようにすっぽりと、ね、この主の中に、ね、主のその身胸の隙間にすっぽりと隠れるならば、どんな人生の荒波が押し寄せてきてもへっちゃらなんです。で、ダビデは本当に主を岩とし、主を城壁とし、主を盾として、そのように主により頼むことと、そして本当に主から助けをいただくことを繰り返していくうちに、この詩編が練られていったんですね。ダビデは、これは一つ一つの主の性質に、主は我が何とか何とか、我が何とか何とかと宣言して、ですから、この主の、それら全てのご性質をですね、私の、ね、主のこの性質は我がものって、というふうに、自分自身と結びつけたんですね。主は我がもの、よしこ姉妹の今首にかかっているアクセサリーは我がものって言ったら、ね、ちょっとよしこ姉妹って思うかもしれないですけど、しかし主はですね、そういうふうに、ね、主のご性質を我がものというふうに言う人を、ね、本当に可愛いと思うんですね。主のあの性質もこの性質も私のもの、私のもの、ね、そういうふうに、ね、主に向かって告白するならば、ああじゃあじゃんじゃんあげようって、ね、主は気前のいいお方です、ね、よしこ姉妹の首のアクセサリーは一つしかないかもしれない、あもっといっぱい持ってるんですか、けれども、ね、主はですねもうじゃんじゃんあるんです、ね、どんどんこれもあれもあげたいと主は待って笑うんです。ただ皆さんの側が求めていないとするならば、ね、主はあげようがないんですね。けれども皆さんが本当にこのダビデのように主のあの性質は我がもの、ね、主は我が岩、我が盾、我が櫓、ね、そういうふうに告白すればするほど、そのガードが全部皆さんのものに、ね、なっていくんです。主は、確かにアブラハムの神、ね、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれているんですけど、そればかりでなくダビデの、ね、主であり、そして今現在この 詩編、またこのサムエル記、これを読んでる皆さん自身の主でもあられるんです。ですから今現在生きておられる皆さんも主に対して我が主、ね、我が櫓、我が砦、ね、そういうふうに皆さん自身も告白するべきなんです。そうするならば、主があのダビデの主となられたように、アブラハム、イサク、ヤコブの主となられたように、皆さんの主となられるんです。主は本当に人類歴史において主に対して私の主、私の神と呼ぶ全ての人類歴史の人々にとって主となってくださいました。今生きている皆さんにとっても、ね、主となる、ね、べきなんです。皆さん自身口で主に対して我が主、ね、我が櫓、我が砦、告白して、そして皆さん自身にとっての主と、ね、なるべきなんです。主は、ね、イエス様は、ね、あのトマスに対しても、ね、そうでしたね。トマスは疑いました、ね、私は絶対イエス様の手の釘の跡を、ね、差し入れてみなければ信じないって言ったんですけど、しかしその翌週、ね、主は彼に現れてくださって、そして、ね、あなた、ね、信じないものにならないで信じるものになりなさい、この手に釘跡に差し入れてみなさい、ね、手を伸ばして脇腹に差し入れてみなさいって言いましたけれども、その時彼は言いました。私の主、私の神、ね、そのようにして本当に疑うトマス、イエス様が私の彼の主となりました。皆さんも時に疑いが起こるかもしれないけれども、本当に主に祈って求めて、そして主が現れてくださったならば、皆さんも告白するべきです。私の主、私の神、ダビデは本当にこの主を私の神、私の主と告白しました。本当に主は皆さんにとっての主となるべきなんです。4節の方を見ますと、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。アーメン。私は敵から救われる、ここの救われるヘバレ語ではヤーシャーと言います。ヤーシャー、これは、ね、イエシュアのとの、ね、親戚の言葉ですね。救い、イエス様は救いです、ヤーシャー、私は敵から救われる、この主を呼び求めるならば、ね、主は救ってくださる、本当に主を呼び求める者は救われるんです。この間、ハト先生の、ね、おじい様が、手に召された、彼は人生の大部分、ね、イエス様を信じていなかった、教会に通っていなかった、ね、かもしれないけれども、その人生の最後にハト先生が、ね、イエス様を、ね、呼び、イエス様のことを伝えて、そしたらおじいさん、ね、本当に、ね、反応があったんですね。本来反応がないはずのおじいちゃん、反応があって、そして本当に涙が、ね、こぼれて、ああ救われたんだなって、ね、確信しました。この主の皆を呼び求めるならば、人生のどんな場面においても、いかに人生の最後の瞬間であったとしても、このイエス様の名を呼び求める者は救われるんです。救い、これは本当に呼び求める者のものになるんです。呼び求めない者は救いのものにならないんです。ダビデはこの主を褒めたたえられる方というふうに言っております。そうです、本当にダビデ自身がですね、主を褒めたたえたい、賛美したいという、そのダビデのその心がもう募りに募る、積もりに積もるあまりに、ダビデ聖歌隊を編成して、いくつもの詩を、ね、書いて、そしてメロディーをつけて、そして本当に主に対して賛美をいくつも捧げておりますね。皆さんも賛美をするとき、本当に褒めたたえられるべきお方、ね、その志を持って、ね、詩を褒めたたえるべきなんです。ダビデのような本当に、楽器を、使って、あるいは詩を書いて、メロディーを作って、本当にそのような形で詩を褒めたたえる、素晴らしいことですね。あるいは皆さんのに与えられた賜物、タラントを用いて詩を褒めたたえる、素晴らしいことです。皆さんに与えられたあらゆる能力、歌が、いい、好きな人、下手な人、いるかもしれないけれども、それでも皆さんにできることを使って用いて主を褒めたたえる、これはとても、主に喜ばれて、主に栄光を返す素晴らしいことです。皆さんも、それをするべきです。本当にこのダビデ、人生の中で多くの敵から、苦しみを受け、また本当に死の危険をいくつも、通ってきましたけれども、 しかしその都度彼は主に呼び求めて主から助けをいただいてここまで来ることができました。この5節から読んでいきますと、死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。予備の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に死を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。アメン。で、から主の宮に来て、そして主に叫び求めました。すると主は御耳にその叫び声を聞いてくださったって書いてあります。預言者ヨナも、ね、そうですね、魚に飲み込まれたヨナから魚の腹の中で主に向かって呼び求めました。彼もまた、ね、その主の私はその聖なる宮で主を仰ぎ、再び仰ぎ見たいのです。主の宮で、ダビデも、ね、私はその宮で、ね、主に叫ぶと主は聞かれたと言います。そうです。皆さんも本当に主の宮に来て、そして主に求めるならば、本当に主はよく聞いてくださるんです。確かに私たちはどこででも主に祈りを捧げることができますけれども、特に生徒が共に礼拝を捧げている主の宮においては本当に特別な空間なんですね。そこにおいて主を呼び求めるならば、本当に主はよく聞いてくださるという実感を皆さんも得ることができます。ヨナが魚に飲み込まれたの、それは本当に彼自身の不従順のゆえの苦しみでした。けどそのような苦しみの中からも、主の宮を、恋願って呼び求める。ダビデも本当にそうでした。彼自身も罪を犯した、けれどもそれでも主に呼び求めたら主は答えてくださり、聞いてくださいました。主はこのヨナの祈りに聞いて、そしてヨナを魚から吐き出させて再びミニストリーに戻してくれました。自分の罪のゆえに、何か自分の怠惰のゆえにミニストリーが取り上げられてしまったとしても、本当に主に呼び求めるならば主は戻してくださるんです。皆さん自身の本当に心から呼び求めるならば主はそれに応えてくださいます。たとえどんなにこのヨナのようにもう本当に海の奥底、地の深みに下ったとしても、魚の腹の中という、本当に、居心地が良くないところに、閉じ込められてしまったとしても、それでも、主の宮、において本当に祈りを捧げて、そこにおける礼拝を主体に求め、そこで祈り求める人の祈りを、主は、聞いてくださるんです。たとえどんなに、うめきのような、誰も聞こえないような、もうハンナのような酔っ払いに見えるような祈りであったとしても、それでも主はその心の願いを聞き入れてくださるんです。主は待っておられます、皆さんが主に立ち返り、主に向かって祈り呼び求めることを主は待っておられます。冒頭で宣言したのはイザヤ書の30章なんですけども、イザヤ書の30章の18節から20節までを見ていきたいと思います。イザヤ書の30章の18節から20節、では18節から。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水と賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。アーメン。で、主はあなた方に恵もうと待っておられると18節に書いてあります。そうですね、 本当にここを見ると主はあたかも私たちにですね、主を助けてくださいということをね、そう今か今かと待っておられるんです。皆さんが、ね、本当に主から離れて主を無視して、ね、とするならば、ねここに私がいるよって主はですね、今か今かと、ね、主を助けてください、ね、主を、ね、というふうに主に向くことを、ね、主は待っておられるんですね。子供が、ね、お母さんに、ね、もうかまってかまってと言わんばかりに、ね、お母さんを、ねいたずらしたり叩いたり、ねする様、ね、ありますけれども、本当に私たちは主に、ね、ここに私がいます、ね、かまってかまってって主にいつでも呼び求める、ね、ということを私たちもするべきなんですね。主は、ね、私たちを恵もうと待っておられ、憐れもうとして立ち上がれるんです、ね本当に幸いなことよ、主を待ち望む全てのものはって、ね、18節に書いてある通りです。呼び求めるならば、ね、本当は主はすぐにでも恵みを与えようといつも準備しておられるんです、ね、ですから私たちの側が主に、ね、呼び求めるべきなんです。主はいつでも恵もうと待っておられる主です。私たちの人生、これからも、ね、困難、ね、あるいは敵が立ちはだかることがあるでしょう。けどその都度、主を我が岩、我が砦、我が櫓、ね、私の信頼する我が神、我が救い主、ね、このように私たちは都度ダビデのようにその都度主を呼び求めて、本当に皆さん自身の人生がノーブルで高貴なもの、そして本当にたとえ罪を犯したとしてもすぐに主に立ち返って主を見舞いにおいて、また人を前において高貴な人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様、我が救い主、我が岩、我が盾、我が櫓なるイエス様、あなたを私たちは救い主としました。たとえ死の綱が私たちに絡めとむ取ろうとしても、私たちはイエス様、あなたに会って救われることを感謝いたします。本当に私たちの人生の中において、本当に外側からの敵があり、身内から、またあるいは本当に私たち自身の中の罪という敵、そして悪魔サタンという最終的な敵がおりますが、しかしその都度イエス様、あなたにより頼んで、あなたを救いとして歩んでいきます。どうか私たちを人生において救い主となられ、また本当に私の愛する家族、友人、知人をも、本当に私たちもあなたを伝えることによって救いへと導くことができますように、どうか私たちを助けてください。私たちがいつでもあなたを呼び求め、あらゆるものことから救われ、また罪許され、清められて、ますますノーブルな、ますます高貴な、気高いダビデのように、本当に気高い人生を歩んでいく私たちとならせてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様ご自身、御言葉なるイエス様が今日も私たちに語り、そしていつも私たちを恵もう、憐れもうと立ち上がられる主であられること、今日も豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。主イエス様と、イエス様をいつも思い、そして主を思い巡らす、主を覚える、その高貴な歩みへと、ますます私たち一人一人を豊かに導いてくださっていること、そして我が物イエス様を私たち一人一人イエス様と結びつけられた素晴らしき人生へと、イエス様が豊かに導いてくださることを心から感謝いたします。ダビデの歩みを見ました。ダビデ、あらゆるその中にあっても、罪があったその中においても、ナタンからの罪の指摘があったとき、それを覆ったり、また隠したり、言い訳したりすることなく、その罪を犯したのは私ですと、即座にその罪を言い表し、そして許しを悔いて改めることをしました。私たち一人一人も、この歩みの中において、失敗や、また罪、その諸々があるときにも、私たちは言い訳をしたり、隠したり覆ったりすることなく、主の御前において、罪を言い表し、そして罪の許しを、また血潮による清めを豊かにいただいて、イエス様にあって前進する私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。 悔い改めて生きようと主は語ってくださいました。主に立ち返って、そして主イエス様と共にハーラフする、その素晴らしき歩み、私たち一人一人も御言葉なるイエス様と共に歩み、あらゆる外敵、また内側の敵、その諸々にイエス・キリストの御名によって勝利して、そして素晴らしき人生、麗しき豊かな歩みへと豊かに前進していく私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。主イエス様をこそ我が救い、我が矢倉、我が救いの盾と、本当にイエス様を言い表す、イエス様を豊かに表現する私たちでありますように、イエス様を知った者として、イエス様をますます知って、イエス様の素晴らしさを、イエス様の麗しさ、美しさをますます知って、そしてイエス様を大胆に表現し、この時代に、この国に、また関わる全ての人々にイエス様の素晴らしさを紹介する私たち一人一人でありますように、主が豊かに御言葉を通して私たちを教え諭してくださったこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。